安心、かかりつけ薬剤師相談室。さあ本日はこのコーナー最終回となりまして、この方にお越しいただきました。静岡県薬剤師会副会長でいらっしゃいます原田誠二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの薬剤師の皆さんって、はい、まあ、このコーナーを通じてなんですが、とても幅広くいろんなことやってらっしゃるんですね、
は
い、
そうですね、はい、
まあ、候補周知もそうですけれども、はい、災害派遣だったりとか、はい、まあ、あのお医者さんとかこう看護師さんっていう、こう部分と3つにこう連携もしたりとか。
そうですね、
はい、まあ、病院だけじゃなくてまたその町の薬局だったり、はい、いろんなバリエーションがあるんだなっていうのが。
そうですね、
分かりました。
はい、多分医療従事者の中でもその辺をまだご存じない方もいらっしゃると思いますので、はい、自分も薬剤師会に入って初めて知ったものもありますので。
そうなんですね、
はい、そうです。
原田副会長はいわゆるこう病院薬剤師さん。
あ、そうです。
なんですよね。
はい、はい、そうです、
はい、ということで今日はこのコーナー最終回にお話伺う原田副会長からのお話というのがですね、こちらが高齢者薬の相談室、まあ、主なテーマとして伺っていきたいと思いますが、はい、薬剤師会の方では医薬品に関するこう問い合わせというのを受け付けてるんですね。
そうですね、はい、今あの県の薬剤師会と、はい、あと静岡市と浜松市の両薬剤師会でですね、はい、医薬品情報管理センターというのを置いてありまして、そこでいろんな薬に対する、情報の収集や、あの県民からの問い合わせにお答えをしています。
そうなんです、はい、いつからなんですか、これできたのは。
これはですね平成7年からですね、この県の委託を受けてあの始めております。今現在だいたい月約700件の相談を受け付けて。
月700件、
はい、受け付けています。
月ですか、
はい、
多いですね。
そうですね、あの、まあ、もちろんあの全部県内合わせてですけれども、
はい、はい、いやでもだいぶ多いと思うんですけども、
そうですね、はい、
これ実際にどういうこう相談が来るんですか。
そうですね、病院やクリニックから出る医薬品ですね、医療用医薬品と言われるものから、
はい、
あと OTC の医薬品ですね、市販の医薬品、
はい、
それから健康食品やサプリメント、
うん、
それからあと中にはドーピングに関する質問っていうのも時々ありますね。
ドーピングですか。
はい、
なんかアスリート の、 あのドーピングですよね。
そうですね、はい、あのアスリートから の、 あの問い合わせもありますけれども、あとは一般の方でスポーツをやられる方で、
はい、
例えばそのスポーツ貧血とかですね、いろいろそういった問い合わせなどもいただいております。
あ、そういうのも相談受け付けされてらっしゃるんですね、
はい、
月700件
そうですね
答えてらっしゃる、
はいはい、
これ主に電話。
そうですね、主に電話で、
はい、なんですが、はい、実は今日はあの資料として冊子をお持ちいただいたんですが、この冊子っていうのは何なんですか。
は
い、
これはですね、あの相談室に実際に寄せられた質問をもとにですね、あの Q&A 形式で冊子としてまとめておりまして、で高齢者薬の相談室の事例集ということで年1回、はい、冊子として発行しております。
この冊子も先ほど拝見しましたけど、年々やっぱりこうグレードアップしてるというか。
そうです、
ね、カラーになったりとか、
はいはい、そうですね、
こうイラストがしっかりこうついたりとか、
はい、
一つの質問に対してこうたっぷりの情報になりましたよね。
そうですね、ただその時に答えたもの内容だけではなくて、うん、そこから内容を膨らませてですね、いろいろそういう役に立つ情報というのを載せています。
年1回で今26週ということなので、はい、まあ、26年間毎年発行されているということですが、
はい、そうですね、はい、
これあの実際にその冊子を手に取ってみたいって方はどういった場所に行けばこれ見られるんですか。
はい、はい、そうですね、あの県内の薬剤師会に所属している、会員の薬局さんにですね少し置いてありますので、そちらの方に声をかけていただければ、在庫があれば、はい、お渡しできるかなと思います。あとは県薬剤師会のホームページに PDF ファイルで、はい、これをファイルを置いてありますので、契約のホームページに行っていただいて、
はい、
お薬相談というタブがありますので、
ええ、
そこから入っていただいて、あの見ていただければと思います。
あ、よかったです、
はいは
い、というのもでその場所に行かなきゃいけないのかなと思ったんですけど。
そうですね、はい、インターネットで、はい、見れますので。
でもその700件ほどの月の相談というのももうより例えばこういうもの来てますよっていうのは、ええ、今どうですか。あ、相談っていうの
は。そうですね、ええ、あの例えばですね風邪とかインフルエンザに対して
はいはい、
あの抗生物質があの出してお医者さんから出してもらえなかったっていう、
はい、
まあ、そういう問い合わせもいただいておりますけれども、はい、実はまあ風邪とかインフルエンザには抗生物質はあの効果的ではないっていう、
うん、
まあ、そういうあの
効果的ではない、
はい、効かないということですね。ですので、
はい、
こういう不必要な抗生物質を出してはいけないというふうにはなってるわけなんですけれども、
ええええ、
あのウイルスに対してそういう抗生物質はあの効かない ていうことになっておりますので。
あ、そうなんですか、はいはい、今目の前で話していただきながら、え、そうなのって思っちゃってたんですけど、
はい、そうですね、一般市民の方を対象にしたアンケートで、
はい、
2017年のデータですけれども、だいたい 24% の方が、
はい、
その風邪やインフルエンザに抗生物質は効果的ではないっていうふうに正しく答えられているんですけれども、
知ってるのが 24%、
はい、そうです、
%、
はい、ですのでそれ以外の方は、まあ、効果的であるとかですね、わ、はい、からないといった回答されていて、最近ですね2020年にもう一回同じ、アンケートは取られてるんですけれども、それでもやっぱり 23% とほぼ、はい、まあ、変わらなかったんですね、ですのでまたまたその一般市民の方で、風邪やインフルエンザに抗生物質が効果的だよって思ってる方が多くいらっしゃるっていうことが分かりました、
変わってないんですね。
そうですね。
だこういうのもやっぱりこう周知していかなきゃいけないっていう現状でもある
って、はい、そうですね。ですのでこういう例えば本当は必要ではないのに、はい、投与されている抗生物質がかなり多く出てくると、はい、今度耐性菌の問題が出てきますので、はい、そういうものを、できるだけ適正に使っていただくっていうことがやっぱり必要になります。
そうですね、はい、まあ、実際にやっぱり問い合わせをしなければ、はい、まあ、知らなかった方も多いと思いますけど、
はい、
ただまあ僕も含めて今手元スマートフォンとか、はい、まあ、インターネットパソコンとかでこれってどういうことなのかなって調べる方も結構多いじゃないですか。
そうですね、はい、インターネットでやはりそういう情報がやはり多く得られるんですけれども、
はい、
ただ中にはですね不確かな情報ですね、まあ、デマとかそういうものもかなり拡散されて広まったりしています。で、特に、まあ、特にコロナの関係でですね、
はい、
2020年からかなりそういうインフォデミックっていう不確かなですね、
はい、
情報が拡散している状況をそういうわけなんですけれども、まあ、そういうのがかなり広まりまして、例えばコロナのワクチンを打つと不妊になってしまうとか、
はい、
メッセンジャー RNA ワクチンを打つと人の DNA に入り込んでしまうとかですね、
はい、
いろいろそういうデマがやっぱり拡散しまして、
はい
はい、それがちょっと問題になってなりました、まあ、実際にはそんなことはないわけなんですけれども、インターネットから情報を得るときにはそういう情報も混ざってるっていうのをよく理解していただければと思います。
いつの時代もあるんですね。
そうですね、はい、
今その話聞きながらオイルショックのトイレットペーパーなくなったりなんていう、
はい、そうですね、はい、あの時もそうですね、
ありましたけど、
はい、
そうか、今新型コロナウイルスに関してのデマ情報っていうのも多く出てるわけなんですね。
そうですね、はい、
でそれが拡散されちゃってそれが真実のようにあたかもなってしまってるけれども、
はい、
でこれを精査しなきゃいけないっていうのも大変ですね。
そうですね、はい、
まあ、そのために高齢者向けですけれどもお薬相談室を開催されているので、
はい、
まあ、ここにまたお問い合わせをしていただいてみたいな。
そうですね、あとはですね、
はい、
もしお薬のことで不明なことがありましたら、うん、まずその身近な医療機関であるその薬局ですねのかかりつけ薬局とかかかりつけ薬剤師の方に、
はい、
まあ、相談をしていただくのが一番いいかなというふうに思います。でもちろん、県の薬剤師会や静岡市浜松市の薬品の、情報管理センターにお問い合わせいただいてももちろんお答えをいたします。
そうなんですね、
はい、
そう、これまでこのコーナーの中ではかかりつけの薬剤師さんを持ちましょうってお話をずっとしてきたんですけれども、
はい、
こういうところに生きてくるわけですね。
そうですね、はい、うん、本当に身近な相談相手となりますので、
あ、そうですよね、はい、ぜひ皆さん見つけていただきたいなと思います。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
ただ原田さんは病院薬剤さんですからなかなか難しいですね。
あ、いやいや、病院でも来ていただければご相談に乗りますので。
あ、そうなんですか。
はい、はい、もちろん、はい、大丈夫です。
そういうケアも、まあ、ケースもあるんですか。
そういうケースももちろんありますね。ただ世の中的にはやはりそのかかりつけの地元のですね、近所の薬局さんっていうのがやはりかかりつけ薬局として持っていただいて、うん、そこに相談をしていただくっていうのが一番いいかなっていうふうに思ってます。
なるほど、
はい、
いや、結びの日に、
はい、
今日はいろいろいいお話を伺いましたけども、
いい、
はい、ちょっと話前後しちゃうんですが、
はい、
原田さんはこの静岡県薬剤師会でどのようなこう部署というかお仕事というかことにこう携わっていらっしゃるんですか。
私は学術情報部担当でですね、
はい、
いろいろ薬剤師の、障害研修ですね、まあ、いろいろそういう勉強をやってですね、いろいろ知識を身につけていただくとかですね、
はい、
まあ、そういったののお手伝いとかですね、あとは実習生といってこれから薬剤師になろうという人たち の、
はい、
その病院とか薬局における実習のお手伝いですね、そういう仕事もさせてもらっています。
いわゆる卵の皆さんを。
あ、そうです、そうです、はい、
これから育っていくようにということで、
はい、そうです、そうです、はい、それ、はい、実際には 実習を教えるのは薬局さんとか病院の薬剤師さんなんですけれども、仲介とかですね、そういった仕事もしています。
送り出す側ですね。
はい、そうですね、はい、
あ、そういう意味だと未来に向かっていくいい部署ですもんね。
あ、そうですね、はい。
本日は静岡県薬剤師会の原田誠司さんにお越しいただきました。今日聞いたお話なども改めてこの県薬剤師会のホームページですよね、
はい、そうですね、
こちらに詳しい情報が載っておりますので、
あの薬剤師会のお薬相談というタブにいろいろ載ってますので、
はいはい、
ご覧いただければと思います。
はい、ということで本日は静岡県薬剤師会副会長原田誠司さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは公益社団法人静岡県薬剤師会の提供でお送りしました。